ラジオセラピー、幸せを育む心理学。おはようございます、宇都宮たみです。ラジオセラピー、幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学で幸せにつながる選択を解くチョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。前回に続いて、今日もソフトウェア開発の株式会社 INS 濱田祐介さんにお話を伺います。濱田さんは選択理論を学んでまだ1年ほどなんですが、職場でのコミュニケーションや家族との会話に選択理論を取り入れることで、さまざまないい影響があるということなんですよね。インタビュー後半をお聞きください。濱田さんは、はい、最近若い方とも会話すること、はい、学生さんとか、は
い、そうです、採用活動にも今関わらせていただいてますので、はい、そこで、今大学生で就職活動されている学生さんとかとも関わることとか多いんですけども、今までちょっと人見知りのところもあったんですが、そのコミュニケーション楽しくなってきましたので、そこで学生さんと会う時も自信を持って話もできますし、さらにうちの会社に採用するっていう視点だけじゃなくて、その学生さんが本当にいい就職、いいこれからの人生を歩むためにっていう視点で学生さんに何かアドバイスをすることがあるんですけども、はい、その時もちょっと選択理論の考え方で、将来のイメージをしてあげる、目標だとかイメージだとかしてあげて、そこからを元にいろいろ考えて行動するといいよみたいな感じで、それを自信を持ってやっぱりね、アドバイスできるようになったっていうのはありますね。
なるほど、はい、濱田さんが今までの人生とか仕事の経験値に、はい、選択理論がこう理論としてこう裏付けをしてくれるってことですね、はい、自信を持って若い人にそれを伝えられるようになった、はい、こうやって伺っててもすごく濱田さんコミュニケーション能力が高い方だなと思うんですが、もともとは苦手意識が湧いてた。
もともとは苦手でしたね。やっぱ休日とかも一人で家での方が大好きでしたから、と言いつつもやっぱりもともと求めた部分があったんじゃないかなと、そのやり方が分かんなかっただけで
潜在的にはみんなコミュニケーションとか人との関わりとかを求めてると、
はい、
でもどう表現していいか分からなかったり、どう関わっていいか分からなかったりして、はい、それがコミュニケーションの苦手意識につながってた。
はい、そうですね、私の場合は特にそうだと思います。
それを選択理論を学ぶことで克服できたと思える、は
い、そうですね、選択理論を学んで、それでやっぱり実践していろんな人と会う、選択理論 の、 学習会だとか、そのいろんな機会を通じて人と会う機会がすごくここ 1,2 年で増えたっていうのもあるんですね、そこを通してやっぱり両輪ですね、その理論と実践の両輪ですごくコミュニケーション能力が飛躍的に伸びてきたっていうのがありますね。
そして選択理論を学んだことが家族の方にもいい影響を及ぼしたんだそうですね。
母がですね、母方の祖母の介護をしてるんですけども、やっぱりなかなかもう99歳になりますんで、ちょっと行動に母が気に障るみたいなことをどうしてもやっちゃうことがあるんですけども、そこを何ヶ月前かから見てて、もうちょっと帰ってために母が険しい表情してるのがなかなかどうしたもんかなと思ってたんですけども、やっぱりそこも人間関係なので選択理論でアプローチできないかなっていうのを考えてて、学習会に行ってみたところですね、学習会されてる井上千代先生がですね、やはりお母様を介護されてまして、
そうですね、もう介護って本当にもういろんなところで家族のテーマになってますもんね、今。
でそこでですね、井上千代先生がおっしゃられたのが、お嬢様とお呼びして、それでお嬢様だからもうこういうこと仕方ないわねって、お嬢様楽しそうねみたいな感じで、そういう感じで接することによってすごく柔らかく、こちらの接する方も柔らかい気持ちで接されるっていう風なことを聞いて、あ、これは使えるなと。
なるほど、はい、もうおばあ様がすることを、はい、お嬢様だからしょうがないわねって言っていることで、イライラしないで受け止めることができる、
すごいなと思って、それをちょっと母に話してですね、選択理論っていうのがあってっていうのは前からちょっと話してたので、その先生がこんな風な実践されてるよっていうのを話したら、じゃあお姫様って呼びましょうかみたいな感じで父とも一緒に笑いながら、それでちょっとやっぱり関係がなんか柔和な感じにやっぱなったかなっていうのは、ちょっとここ数ヶ月実感としてありますね。
ちょっとこう笑いを入れるというか、
そうですね、受け止め方ですね、はい、
それで柔らかくなる、気持ちをコントロールすることができるっていうことなんですね、
それとあとやっぱり母もやっぱり祖母の介護でいろいろと大変、まあ、進路もあって、うん、なかなか自分も遊びに行けなくてっていうことがあって、はいはい、欲求が満たされてない部分があるんじゃないかなっていうことで、まあ、選択理論を伝えた時にまず自分の欲求を満たすことが大切だよみたいなことを伝えて、
お母さんもご自身の、
はい、で自分も帰ったらいろいろとサポートするからってことで、まあ、料理手伝ったりだとか、そういうことするとやっぱり息子が料理手伝ってすごく嬉しいみたいなんです
ね。でもそれは本当に絶対そうですね。
なので、うん、まあ、そういうところで帰るたびに自分がゆうすけが帰ってきてくれたっていうので母のテンションも上がってっていうので、それでやっぱり祖母に対してもちょっと優しく対応できるようにっていうのがあるんじゃないかなと思いますね。
ご実家どちらですか？
愛南の方なんですよ、
はい、松山から愛南町の実家までちゃんと時々お手伝いに帰ってあげられる、
はいはい、ね、大体月に1回くらいは目処で帰ってますね、はい、
それはお母さんも嬉しいですよ。しかも料理作ってくれて話し相手になってくれて、はい、自分のその心の中に溜まってた分を聞いて癒してくれるわけですね、はいはい、いい息子さんですね
まあでも母とも父にもすごくお世話になってるので、もう本当に感謝してますので、
いや私もこういう息子が欲しいと改めて思いましたじゃあそうやって浜田さんはその選択理論を学んだことがご自身の仕事にもそれからプライベートにも、はい、ご家族にも人間関係に大きなプラスですね、
はい、
これから何かちょっと選択理論を使っていきたいなと思ってらっしゃることとか終わりですか、
はい、今採用活動に関わってるっていうのもあるんですけども、はい、こう若い人が広くやっぱり知っておくと、特に若い人が白く知っていくと社会に出た時にすごく役立つなと思ってるので、
人間関係につまずく人多いですからね、はいはい、
なので、井上千恵先生がああいう学習会されてるように、自分も何かこう、まあ、入門講座っていうのも毎月3回とかやられてますけども、入門講座は結構午前中とか開かれることが多かったりするので、その仕事行ってる若い人とかは難しかったりするので、そこでなんか自分でもナイト講座じゃないですけど、はいはいはい、夜の講座みたいなのを開けないかなっていうのでちょっと構想してるんですよ。
素敵、はい、今後ともますますご活躍ください、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のゲストはソフトウェア開発の株式会社 INS 浜田雄介さんでした。